そうですね。はい、それでは、一言ね、お祈りしましょうか。愛する天愛する主よ、感謝いたします。本当に主よ、今私たちに賛美を与えてくださって、本当にあなた様が私たちを救ってくださったこと、罪からあなたの怒りから救ってくださったこと、永遠の命を与えてくださったこと、あなたの御国に招き入れてくださったことを感謝いたします。心の貧しいものは幸いだ、天の御国はお前たちのものだ。ありがとうございます。主よ、あなたがディスカッションを導いてくださって、それからの御言葉のこの解き明かしを、どうぞあなたが本当一人一人の心に、聖霊様による本当にこの臨在が与えられますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ですね、セッション2ですね、先ほどのイエス様の幸いになるかなとい う, うこのイエス様の御国の宣言の続きで、まあ、あの鍵になる言葉は義という言葉ですね、正義ですね、という言葉 で, でそ の, あのその、まあ、定義というか意味が一体何なのかということですね。で、まあ、あの題名が心の中を見る主ということで、まあ、私たちが考えるその義と、イエス様がおっしゃっているものが違っているというのを見ていきます。で、まず本文をですね、やはり読まないとねいけないと思いますので、どうしようかな。いかがでしょう、2節ずつ回って読みませんか。あの2節ずつだから、入れたいのか、入れたいから無理だね。じゃあね、誰か代表だね、代表で、大きな声で、読める人、マイクあるからね、誰でもいいんですけども、読みたい人、入れてもいないね、どうしましょうね、どなたでもいいですけど、達夫さん、いかがですか、全部、発音悪いですか、発音が悪い、日本語なんですけどね、あ、そうですか、どうしましょう、で星野さん、お願いします、はい、これ、ね、あの挟んで、全部です、もう全部、
17節から
17節から48節まで一気にお願いします。ね、で読まないとねいけないと思います。で、じゃあ、はい、ここに、はい、お願いします。はい。
はい、マタイの福音書5章、17節からですね、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから 祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオンいけと強いるようなものとは一緒に2ミリオンいきなさい。求める者には与え、借りようとする者には断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供となれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。
はい、はい、それでは、セッション2のところですね、見てください。上のところですね、天の父が完全であるように完全であれというのが最後の言葉で、これで全く無理だということが分かるんですけども、その無理を神が私たちのうちに成就してくださる道があると、 そして、具体的にその許しについて、不貧困について、まあ、偽善についてと、まあ、ありますけど、これ何ていうのかな、例えなんですよね。その 例として出していくわけなんです。だからこのそれだけをこう取り扱っていくと、このポイントを失ってしまうんですけれども、まあ、でもそれも考えていきましょうね。もちろんこのディスカッションの中で出てきますので、そして、次は大事なんですね。この私が来たのは律法や預言書を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。ですね。ということで、このポイントについて見ていきますですね。でこれ1と2と3ですね、見ていきたいと思いますが、30分でですね、やってください。お願いします。ここですか、オフでいいんですか、ここで。